ラジオの前の皆さん、お元気ですか？東日本大震災で被災地となって8年目、今も復興真っ只中、宮城県女川町から産地直送でお届けする女川ナウ佐藤敏郎の大人のたまり場。私がパーソナリティの佐藤敏郎、54歳です。もともとここ女川町で中学校の先生をしていましたが、震災をきっかけとして学校を飛び出し、現在は NPO で活動しています。
アシスタントのマッチこと阿部マッチ子です。普段は女川町のお土産物屋さんアガインステーションで働く30代です。
元学校の先生とお土産屋の姉ちゃん、この町で働く私たちが被災地と呼ばれる町の今を伝えながら、復興と防災について皆さんにも一緒に考えてほしいと毎週お届けしているラジオ番組です。
さて、梅雨もまだ明けていないのに、ありがたいことに毎週土日は休む間もないくらい、ここ女川町に多くのお客さんが来てくださっています。
はい、来ています。
さらにもう少しすると夏休み、うん、というわけでお土産物屋さんのお姉さんとしてはですね、はいはいはい、いろいろ新しい商品をご用意しております。私のいるアガインステーションでは、地元女川はもちろん被災した近隣の地域から仕入れた商品や、最近はあの業者さんと相談して、うん、私やスタッフが企画した商品を作ってもらうこともあります。
オリジナル商品みたいな感じですかね。
そうですね、うんうん。そこでいきなり宣伝みたいで恐縮ですが、はい、今日はここ最近のおすすめお土産品をご紹介したいと思います。
はい、
まずは女川で学ぶ高校生たちが作ったレトルトカレーです。女川町には2年前から宮城県立女川高等学園が開校しました。この学校はですね、知的特別支援学校で、働くための実践的な学びの場を提供していく全寮制の学校です。
うん、まあ、いわゆる高校と職業訓練校を、まあ、合わせたような学校なんですよね。
はい。
まあ、女川町にはたくさんね、水産会社がありますけれども、うん、そういう会社であるとか、うん、老人介護施設ね、そういうところで実際に働きながら学べるという、曜日限定でカフェもやったりしているんですよね。
そうなんですよね。うん、そしてそこの生徒さんたちが実習を兼ねて作ったレトルトカレーがあります。これが本当に評判が良くて、あのレトルトカレーなのに、うんうん、そのじゃがいもとか人参、うんうん、であと豚肉、うん、玉ねぎが入ってるんですけども、うん、人参とかじゃがいもが具がとっても大きいんですよ。ゴロゴロ入ってるんです。うんうん、だからその食べ応えすごく十分なんですね。
うん、
でその味はと言いますと、昔ながらのカレー、なんかお母さんが昔作ってくれたような、うん、なんか給食で出たような、うん、
ライスカレーみたいな、
そんな感じですかね。
同じか、
なんかなあ、そうか、同じか。納得しちゃった。まあ、そんなですね、はい、こう食べ飽きないカレー、
まあ、いずれにしてもその具が大きいと、
そうなんですよ、
なんかこう美味しさも具もギュッと詰まった感じの、はい、カレーなんですよね。
めっちゃうまいです。
じゃ気になるお値段の方は、
税込み240円。ぜひアガインステーションに来た際は、あのカレーどこですかって一言言っていただければ、うん、はい、すぐこちらですと。
ぜひですね、はい、ラジオ聞いてますって声かけていただければ、ね、マッチが ね、もう対応しますので、
もう喜んで尻尾振って出てきますから ね、
おまけも出るかもしれないんで、
あら、ちょっとあんまり、うん、ちょっとそこは考えさせてください。
飛び聞きの笑顔がおまけということで、
はい、
ね、はい。
そしてですね、この他にも、まだまだ紹介したいおニューなお土産あるんですけれども、うん、まあ、時間の都合でまた後で紹介しますね。
はい、それでは今週の1曲目です。今年の宮城県全体の夏の観光キャンペーン、夏旅宮城と、ね、言ってますけれども、
はい、
イメージキャラクターを務めているのが今をときめく平成ジャンプ。県内各地で行われているキャンペーンに合わせて、各地を旅する若い女の子のファンが、
そうなんですよ、女川町にも、ね、たくさん来ていますから、
ということでですね、1曲目は平成ジャンプ、前を向ける。
住んでる人、働いている人、訪れた人、我が町女川町に関わるさまざまな人をゲストに、震災当時のことから今に至るまで語っていただくこのコーナー、この人さ
聞いてみっちゃ。女川駅前から海へとまっすぐ伸びる一本道の商店街、シーパルピア女川の最も駅寄りの一角で、季節の果物や野菜を中心にフレッシュな生ジュース、ゆでたてトウモロコシまで飲み食いできるフルーツショップ兼お茶っ子飲みカフェ、うん、愛希フルーツのお二人にお越しいただきました。
はい、相原義和です。昭和23年生まれです。70歳です。
その妻の和江です。同じく70です。 まあ、一番シーパルピアのなんか入り口みたいな、ねところの店ということもありまして、もうある意味では女川の顔ですよね、このお二人はね、うん、いつも仲睦まじい、ね、このご夫婦が出迎えてくれるお店として有名でございますけれども、はい、なんと今年で結婚48年目とお聞きしました。
そうですね、
そうですね、
ちなみにお二人は同い年なんですけども、
はい、
なんでしょう、この元々同級生とかっていうわけではない。
いや違います、私は元々小野川、
私は石巻です。あ、はい、
なんか慣れ初めなんて聞きたいですよね。
慣れ初め、
慣れ初め、
慣れ初めは何でしょう
何ですか。
あの元々うちのおじさんが石巻の八百屋市場に買いに行ってたんですよ、うん、こっちの妻の和江のお父さんもやっぱり八百屋してたんですよ。
同業者ですね、
で仙石町の近くでね、あのうちのおじさんが妻の和江のおじさんに、ね、うちで嫁が生まれてくると稲ヶ谷とか
お稲ヶ谷とはいない
か、俺は一人いるってなって、で合わせるようにかっていうようなことで、
なるほどね、はい、
見合いっていう感じじゃないですけど、そんな感じなんですよ、
まあ、ある意味運命的な出会いをそこで果たされたわけですね。
そうです、
まあ、縁ですね、
それはおいくつの時ですか。
それは21か22ですね、はい、
あ、そうですよね、そしてまもなく結婚したんですね、
はい、
そ
もうすぐです。
あ、お、なるほど、
そけ取ればいいです、はい、
なるほど、もう即決してですね、
はい、
そして今日に至ると、
はい、
でもね、この48年仲良く、こう末永く続けられる秘訣など先輩として教えていただきたい
です、やっぱりお互いに思いやりですね。
あれ
なんか私はね、はい、いい加減なところかな、の
いい加減なところ、
いい加減なのかな、
あ、いい加減、
いい加減か、いい加減か、まあ何
でもいいやみたいな、は
い、すごくね今日ねお二人を見ていて、はい、今の、ね、説得力ありますよ、ね、私もね見習いたいと思いますけれども、
私はこれからですからね。
あ、そうですね、
まあ、とはですね、この番組はあの新婚さんいらっしゃいではないので、はい、まあ、この話はこれくらいにしていきたいと思いますが、はいはいはい、実は私小永和町で特に商売をされている方が多いからだと思いますが、はい、実はこの屋号で呼ぶのが普通になっていて、
そうですよね、
あの私ずっと愛希さんっていうのが名字だと思ってたんですよ。
皆さんそう言いますね、
ね、
う
ん、だけどこう実は愛原さんっていうお名前なんですよね。
そ
うです、
はい、私も最初はそう思ってました、はい、ということは愛希フルーツ、愛原の愛に、はい、木は喜ぶですよね。
そうです、はい、
愛希フルーツのこの名前の由来
というはね、愛原の愛を取って、あとおじ先代が喜一って言うんですよ、喜ぶ一、そんで愛希、
その、まあ、創業者ですよね、はい、まあ、初代なの で、ね、名前から取るっていう、
ね、名字と名前の一字ずつ合わせて、でもなんかね、なんか一緒にみんなが喜ぶみたい な、
うん、なんか、そうですね、
えらいめでたい、ね、はい、名前ですよね、
そしてですね、こう、はい、そもそも愛希フルーツは戦前から長い歴史を持つお店だと聞いております。
先代が始めたのは昭和14年から。
昭和14年、
はい、1939年、来年で80周年じゃないですか、ちょっと手元の資料によると、昭和14年といえば現在の JR 石巻線が石巻から小名川まで開業した年なんだ。
そうそうそうそう、
もともとうちでは小名川の人じゃないんですよ、おじいさんもおばあさんも、戦乱 の、 あの月の木とか、あっちの方なんですよ、それでね、
そう
こっちの方に来て商売始めたみたいな、
まあリアカーで最初は八百屋売りしたという、話聞いてます、はい、
まあ、ある意味こうお魚の町で野菜を売るっていう、
そうそうそう、はいはい、
その開業した当時のお話なんか、なんか聞いたことありますか。開店してすぐ戦争ぐらいじゃないですかね。
そうですね、わしの神っていうところにあったんですけども、
小永のね、わしの神地区ですね、
はい、あのお店が、あの前もうすっかり津波で流されたけども、あのお馬屋さんとか山田屋さんとかあったんですよ、
はい、商店街ね、
そこのところに、はい、あの店を構えて、でそれであの行商して始めたっていう話を、で、あの戦争中にそこを全部、教習でやられてあって、話聞きました、
はい、少し内陸側の商店街に昔はあったんですね、はい、山田屋さんとかの方に、はいはい、 そして空襲でやられたと、
はい、やられた
と、うん、
でそれからチリ地震津波も昭和35年ですか、はい、ありましたね。
それは中学1年生ですね、はい、やっぱり店は海側にあったんですけど、
そうですよね、はい、
あの1階は全部やられましたね。
はー、
まあ、自宅はそのまま残
りました、うん、大丈夫だったんだけども、はい、はー、まあ、それでも被害を受けられたんですね、
はい、う
ん、まあ、昭和30年40年代頃っていうのが、まあ、いわゆる愛希さんご夫妻の青春時代だと思うんですけども、うん、
はい、
どうしてその頃の女川なんていうのは青春時代の女川のこととかっていうのは
やっぱりあの海の町でしょう、
はい、
で私たちの青春時代っていうのはカツオがもう、
うん、
今はサンマですけど女川サンマっていう、うん、カツオがもう気仙沼を上回ってましたね。
カツオの町ですよね、
はい、女川は、はい、
うん、そういえば女川の町の魚ってカツオなんですよね。
そう、そうなんです。
カツオですね、
はい、よく女川クイズに出ますよね。
女
川、うん、ね、の魚は何かってみんなサンマって答えるけど、
はい、
実はカツオなんですよね。
業者がいっぱいおりましたね、
う
ん、その時は、はい、
それからやがて、吉勝さんがお店を継ぐことになったのが、
はい、
やっぱ昭和50年頃と聞いておりますね。1975年頃ですよね。
そう、うん、その前後ですね、はい
はいはい、幼い頃からお店を手伝っていたっていう感じですよね。
そうですね、はい、
うん、一緒にやっていて、はい、そして後を継いだのが昭和50年
宣伝を手伝ってて、宣伝が49年に亡くなったんだな。あのだいたい八百屋のノウハウはほとんど分かってましたしね、あと市場にも行ってましたから、
うん、
仕入れに継ぐっていうことは抵抗はなかったですね。
誰もいないからまず継がなくてしょうがないかったんだよね、
うん、そう、それもあるね、
うん、あの私もほらあの実家がお店やってたもんで、うん、ああいいのかなみたいな、うん、惰性だ
、うん、でもまあそういう感じでね、
うん、
はい、まあ、後を継がれて、
う
ん、それからまあもう数十年経つんですけど、今はどうですかこのお仕事は。
うん、やっぱりあの震災後っていうか、
うん、
震災前から、まあ、ほらお客さんね、おなじみのお客さんにも会えるし、
うん、
あと新しいお客さんにも会えますんでね、
うん
うん、そんで会話も弾むし、
うん
うん、だからまあ良かったんじゃないかなと思いますけどね、
うんうんうん、なるほどね。商売しながらこういろんな方と、
ね、そうお話できるしね、
うん
うん、で今なんかなおさらあのただ商売しないでね、家にただいるよりも、
うん、
帰ってそういうふうな場に出てって、
うん、
皆さんとお話しした方が、うん、お互いにあの精神衛生上いいんじゃないかなって
な、ね、
そう思いますね、う
ん
う
ん、ね、顔なじみの人とも喋れるし、
そうです、当たりしお客様とも、ね、ね、うん、お話できますし、うんう
ん、ましてや小田川の入り口ですからな、
そこはね、そうですね、う
ん、まあ、30代半ばでそのお店を継いで今に至るまでその気持ちは変わらない、
うんうん、そうだね、やっぱり来てくれるお客さんとね、うん、お話ししたりお茶飲んだり、
うん
うん、
それが一番だね、
一番だと思いますね、
うんうん、ある意味なんか成り行きみたいな風にしていてすごくこう、うん、魅力的な人生のような気がします、
うんうん、そうですね、いつもあの元気はつらつ楽しそうにお仕事されているので、
うん、そうだね、
なんか私もあの見てると元気もらう感じが、
うん、あって、毎朝ね、
おはようございます、日課ですから、
うん、そうだね、
まあ、お二人の馴れ初めから始まりまして、
はい、
この80年のね愛希フルーツを継いで、来たということをお話しいただきましたけれども、やっぱ戦争もあってチリ津波もあってお二人にとって忘れられないのが東日本大震災だと思います、
はい、
震災前相原さんのお店は女川町の中通りですかね、
はい、中通り、
ね、
商店
街、海の、ね、海の近くの商店街にあったんですけれども、はい、もちろんあの辺のお店は全部津波で流されてしまいましたけれども、はい、あの3月11日のあの時どこでどうされていたのか、はい、教えていただけますか。
私はあの店からあの段ボールを荷物積んであの、うん、があのガソリンで流れた段ボールを捨てようとしてスタンドの方に出た直後なんですよ、
うん、ガソリンスタンドはちょっと 内陸の方にある
そうですよ
ね、
はい
はいはい、
そんであの車でもう走ってる途中で揺れて前の車 2,3 台止まったから一緒に止まってたら、
うん、
まあ、軽自動車なもんで、
うん、
もうボンボン弾む
感じで、
これはもう電信柱は揺れる、
うん、
まあ、これはすごいと思ってあの少し収まりかけた時に病院に登って病院反対側に降りて駅の方からあの店に戻ったんですよ、
うん、まあ、高台の病院を通って店に戻ったと、はいはい、つ まり奥様はその時は店っていうか、
ええ、私はあのお父さんが段ボール積んで、うん、そしてあの車で出て間もなくだったもんですから、うんうん、その時ちょうどお客さんがお店にいなくて、私はちょうど茶の間にいたんですね、うんうん、それでもう立った状態でもう身動きが取れなくて、あの地震で、うん、それでしばらく揺れた後に、うん、一旦収まったんですね、うん、その時にあのとりあえずあの貴重品を手元にこう持ってきたんですよ、うんうん、それで一つの何か大きな袋に入れればよかったんですけれども、うんうんうん、やっぱり慌ててたんですよね。ちょっと後ろに行けば、うんうん、あの大きいバッグとかあったんですけど、うん、それまで頭回らなくて、それで手元に持ってきたらまた地震が2回も起きて、はい、またあの身動き取れなくて、それでしばらくしてそれが収まった時にお父さんがあの車で店の前に戻ってきたんですね。
戻ってきたんですよね。
戻ってきて、ね、うん、うん、それでお母さんすぐ逃げとってこう言われたわけね、うん、そんで私その貴重品をあの袋で3つぐらいですかね、うん、こう手に持って、それであの車の足元にこう入れたんですよ、うん、それであとお父さんとして、あのお父さんがシャッター閉めて、うん、後で考えればシャッター閉めるも何も終わったもんじゃないんだよね、
確かにそうですね、
閉めなくたってよかったんだけども、うん、まさか家なくなると思わないから、うん、一応シャッター閉めて、うん、それであの菅の病院の方に上がったんですよ、
うんうん、高台のね、
高台のね、はい、ところがその時結構私たち早かったんですよね、うん、だからあの車もそんなになくて、
まあ、混んでなかった、
混んでなくて、うん、でも駐車場のとこにあの入れないでちょっと縁石っていうか、はいはい、そこのとこにこう斜めにこう、はい、車止めたんですね、はい、そんでお父さんがちょっと降りたんだけれども、うん、駐車場の方に皆さん車入れてくださいって言われたんですよ、はい、それで私もんじゃと思ってあのバックしてね、はい、もうあの病院の駐車場にもうびっしりもう車、うんうん、入れたんですよ。ちょうど奥の方だったんですね、うん、そんで貴重品持とうかなと思ったんだけれども、うん、3個だから小さいのだけれども、はいはい、持ちかねて、うん、1つにしとけば持ったんですけどね、
う
ん、
確かにね、
うんうん、だから今度足元にその貴重品をこう置いて、それで後ろにちょうど段ボールあったもんで、はい、一応足元を段ボールで隠して、はいはい、それであの鍵をかけて、うん、それで病院に上がったんですよ。
建物の中、
建物の中に、うん、まさか車流さないと思わないから、
そうですよ、ね、
出なければ貴重品持ったんですけど ね、
高台のね、
そうそう、
病院の駐車場は流されたんですもんね。
そうです、だから次の日になったらもう車なくて、
そうですね、18メートルぐらいですかね、うんう
ん、あの高台の病院の2階、うん、3階に上がらなければ、そうそう、ダメだったんですよ、ね、
う
ん、
私たちもだからもう最後には3階にちょっと怖かったもんですからね、うんうんうん、うん、でも次の日見たらもう車なくって、うん、そんでしばらく探しましたね、うん、
車をね、
うん、そんであの消防団の人知ってる人がいたから、うちの番号は割と分かりやすい番号だったんですよ、うんうんうん、6が4つあったんですから、うん、6666って、うん、でお父さんがみんなにほら声かけていて、うんうん、だから2週間ぐらいしてからかしらね、うんうん、あったよって言われて、
車ですか、車って、あ、でも結構離れたとこですか、そうすると
どこに、高本さん言って、
あのね、古いあの消防署、
はい、
古い消防署の 上からあの吊るさって、あのワイヤーで吊るさって、うん、ぶら下がってた、
車がぶら下がっていた、
うんうん、あの軽だからこう行ったり来たり流されたんでしょう、うん、それ言ってるのにワイヤーに後ろのわっぱが引っかかって、
うん、吊る下がってたの、
ぶら下がってたの、
はい、じゃあもう病院からだと、
うん、真下ぐらい、
真下、
もう、あ、そうですね、真下、はい、
上からね、うん、ちょうどぶら下がってたの、あ、そんでね、うん、私たちはほら道路の方からばっかし見てたから見えなかったんだけ ど、うんうん、海側から行った消防団の人が見つけてくれて、
う
ん
う
ん、
海側からだったら見えますもんね、見えた、 そ、 こ、ね、う
ん、そんであとね、2日3日してからはね、うん、息子に来てもらって、うん、上に登ってもらって、うん、ワイヤー切ってもらって、うん、そして車ドーンと落ちたでしょ、うん、そしてほらドア開けて、はいはい、貴重品あって、
ありました、
あったんですね、
あったの、
よかった、
ガラスも壊れてなかったんですよ、うん、
あ、じゃあ上でこう
流されて、そう、うん、そのまま引っかかったんです ね、
動いてたって感じですかね、うん、沈没しないで、そうそ
う、いろんなケースがありますもんね、はい、潰れた車も多かったですよこれね、うん、でもその時病院に避難して病院の中もうパニックだったんじゃないですか、
パニックっていうかなんか 私2階にいたら海の方見てたら水上がってきたのこう見えたわけですよね、うん、あれと思ったのね。車に貴重品積んでたから、うんうんうん、あこれ貴重品持ってこないとうまくないなと思って、うんうんうんうん、そんで2階から1階に降りたの、うん、で1階に足下ろしたらね水着てたの、
うん、
あこれではダメだと思って、それで2階に上がろうとした時に下にいたんですよね、うん、
人がね、
人がね、うん、おじいさんおばあさんとか、
うん、
そしてね付き添ってきてくれた方だと思うんだけれども、うん、その上に上げてくださいっていうわけよ、
うん、
そんで私も夢中だから、うん、誰かおじいさんかおばあさんの、うん、胸のあたり掴んだと思うんですよ、
うん、
それで階段に人がこういっぱいこういるんですよ、うんうん、だからこれでは皆さん上がれないと思って、うん、だからみんなに上に上がっていけないって言って、うん、そしてそのおじいさんかおばあさん一人ぐっと引っ張りながら上に上がったって、うん、あとはもうそれだけ、うん、水来てんの分かったから、
うん
うんうん、あれがねもっと早く気づいて貴重品取りに行ってたら、うん、私もダメだったかもしれない。
そうですね、ちょっとの、ね、本当に何秒の、
うんうん、あの時もう足ついて水来てたからすぐ上がったっていう感じですね、うんうん、
だってあの病院っていうのはだって避難場所ですからね、
う
ん、高台のね、
そうですね、高いからね、
とりあえずあそこの駐車場に行ってみんな避難場所だって安心したってことですよね。
あそこでやっぱり泳いだ人たちおりましたよ、
うん
うん、もうみんな全身濡れて、うん、あと病院の方から着替えっていうかほら借りて、はい、もう震えながら布団にこうくるまったりとかありました、うんうんうん
ね、病院に逃げて安心してた人たちもいましたから、
そうだね、うん、だから早く上に上がないとダメだったんだね、うんうん、
そうですね、
壮絶な、ね、状況をお話しいただきましたけれども、はいはい、まあもちろんお店は跡形もなく亡くなったんですよね、
はい、
店が家がなくなってしまったのを見た時っていうのはどんな感じでしたかね。
やっぱり自分の家だけじゃないでしょう、
はい、
全部直されたでしょ、
見て、
うん、今後どうしたらいいかっていうだけですよね、
う
ん、
そうですよね、
はい、
私はねあんまりそういう感じっていうか、
うん、
これからっていうことよりも、うん、なんて言ったらいいかな、何を言ったか分かんないみたいな、なんか別になんてことなかったような気する、
何も考えられなか
った、考えられなかったんだかもしれないね、
うん、言葉を失うというか、
うんうん、本当に床しかないからね、
はい、
お店がこうだなとかって分かるんですよ、
うん、
クッションフォロワーっていうかお店にこう叱ってたそれが残ってますからね、
はい、
うん、あこの辺がお風呂場だなってこう、
はい、
その跡はあるけれども、うん、上物がスポットないからね、
うん、
うん、なんてことなかったっていうか、うん、なんか
そうですよ、やっぱ確かに私も今お話聞いてて、私はあの時女川第一中学校にいて、
はいはいはい、
中学校から次の日の朝見た町の光景っていうのが、
うん、
やっぱ何も考えられなかったというか、
そう、そんな感じ、うん、
同じ町を見てるとは思えなくなったんですよね、
うんう
ん
うん、
さてですね、ここでちょっと休憩といいますか、はい、1曲お届けしてこの続きは来週のこの時間にお話を伺いたいと思います。奥様の和江さんから曲のリクエストお願いします、
はい、私の青春時代の思い出の曲なんですけど、うん、ブルーコメッツが不安でして、やっぱりブルーシャドウですかね。
女川ナウ佐藤敏郎の大人のたまり場、この番組は復興真っ只中の町宮城県女川町の女川 FM から皆さんの町にお届けします。女川町ってどこ？と思った方は女川 FM のホームページをチェックしてみてください。女の川と書いて女川、カタカナで FM で検索していただけるとすぐ見つかります。
ここからはラジオをお聞きの皆さんからのお便りメールをご紹介していきます、
はい、
仙台市ラジオネーム青葉さんから、こんばんは。
こんばんは。
私は先日敏郎先生の講演を聞いた学生です、うん、私は仙台市でも内陸の方に住んでいて被災はしましたが、身近な人を亡くしたりといったことはありませんでした。津波が到達した地域に伺ったのもだいぶ整備が進んでからのことです。そのためか多くのものが失われたということを頭では理解していても、なんだか夢のように実感が湧かずにいます。
各方面の復興を願う気持ちはあっても、募金やボランティアなどの行動に移したことはありません。そんなふわふわとした認識ですが、今回のお話やテレビで震災関連の番組を見ると、どうにも悲しくなってしまいます。それは哀れみだとか同情ではなく、そういう事実があったことに心が苦しくなるのです。何も知らない、何も行動していない自分が嫌になります。なかなかこういう気持ちを吐き出せる場所がなく、今回番組を利用させていただきました。仙台市の学生さんっていうのが多分ですね、私5月に、はい、うん、我が母校宮城教育大学の1年生の皆さんにお話をさせていただきました。多分その、うんうん、参加した学生だと思います、はい、
どんなお話をしたんですか？
まあ私は体験談、やっぱ私は教員として、ね、被災地の教員としてあの震災を体験して、まあ、何もかも流された女川で、うん、でも子どもたちはそれに向き合ったり、うん、あるいはちょっと辛い思いをしたりしながら、こう7年間いろいろやってきて、
うんうん、
その時にやっぱ取り組んだことであるとか、
うん、
子どもたちの様子とか、
うんうん、
それから教員はこんな風な感じで子どもたちと向き合ったっていうことをお話ししたし、
うんうんうん、
それからやっぱりあの私の娘の話もしました、
はい、
うん、まあ、娘は学校、ね、石巻の大川小学校、学校で、うん、犠牲になった一人でもあるので、うん、まあ、私自身こういうふうに向き合ってきてこう考えていますみたいなことを話をしました、う
ん、なるほどね、
うん、でもやっぱりこの学生さんとかは1年生ですから、大学1年生っていうと、
はい、
まあ、19歳かその辺くらいですよね、うんうん、だから7年前は小学生なんですよね。
そうですね、小学生か、
うん、
だからなんだろう、その時とか、まあ、この方は仙台市で、うん、まあ、自分の身内をなくしたりとかなかったと、
うん、
でも行動にもちょっと移せなかったと、
うん、
募金とかボランティアも、
うん、
最後にこうね、気持ちを吐き出せる場所がなく、
うん、
まあ、この番組に、
うん、
あのお手紙をくださったと。私たちの番組ってこういうお手紙というか気持ちの方の気持ちをこう受け止めるっていう番組でもあるというか、
うん、そうですよね、もう吐き出せる場所ってこの方はね、うんうん、青葉さんは言ってくれましたけど、吐き出してくださいって感じですよね、はい、
もう本当に私たち本当に受け止めますので、
うん、なんかすごく、うん、まあ、今私たち2人でね、このメールを読みながらうなずきながら、
うん、はい、そうそうそう
読んでましたもんね。
そうなんですよね、
特に、あの時小学生だった人たちにとってみれば、は
い、うん、
もう被災地にもしかしたらいてもかもしれないですけど、なんか直視しなかったのもあるかもしれないですよね、うん、子供だからっていう理由だけで、
そうですね、
うん、でも子供でも大人でも同じ現実の中にいたわけだし、
うんうん、そうですね、うん、まあ、他にもね、あの青葉さんと同じように、うん、その自分が何も行動できなかったとか、うん、あと、うん、ここの現地に来れないとか、うん、すごくこう葛藤されたかてる方もいると思うんですよ、
うんうんうん、
でもここに生活している私たちに、まあ、私はそう思うんですけど、
うんうん
うん、あの今までこれができなかったっていうことよりも、
うん、
今、
うん、
どうするかっていうことの方がなんかすごく大事かなって思って、うん、今まで来たことなかったけど震災後初めて女川町に来てみましたって、うん、来ましたって、なんで今までこう来れなかったんだろうとかちょっと後悔する気持ちってで中にはいるんですよ、やっぱ話聞いてると、
うんうんうんうん、
でもそれはそれでいいんですけど、
うん、
でも大事なのは今今日ここに来たじゃんっていう、
うん、
来てくれたじゃんって、それがすごく大事なんだよっていうことを、うん、あの分かっていただきたいですよね。
そうですよね、もう人によってはもう7年も経ってるじゃないかっていう感覚もあるけれども、う
ん、はい、
実はまだ7年っていう感覚もあって、
うんうん、
まあ、いろんなきっかけがないと多分あの、
ね、
ないけれども、私の話がね、
う
ん、言葉がそれのきっかけになって、
うん、
これでいいのかとか、うん、こうしたいとかっていうものになっていけば、
うん、
少しは役に立ったのかなと思っていますし、
そうですね、
うん、それから先日ね、うん、大阪で震度6弱の地震が、ね、はい、突然ドーンと来ましたもんね、はい、いつどこで何があるか、だってあの時に 3.11 ね、7年前の私たちにとってもあの日は、うん、あの直前までは普通の日の、
はい、
ね、普通の場所だったわけで、
そうですね、う
ん、あの時から、
うん、
なんかちょっと特別な被災地というふうに呼ばれるようになりましたけど、それは早いか遅いか、これから来るか、過去に来たかくらいの感覚なのかなとも思いました、
うんうんうん、そうですね、うん、
被災地とか支援者とか、ね、うん、そういうのをもう混ぜていきたいなとすごく思うんですよね。
そうですね、
はい、で改めましてね、青葉さん、これからもぜひですね、うん、
吐き出すという言葉が適当かどうか分かりませんけども、はい、ね、なんかお便りいただければと思います。ありがとうございました。
ありがとうございます、ね、
はい、それでは、青葉さんからのリクエスト曲ご紹介します。彩香で三日月。
ラジオネーム青葉さんからのリクエスト、彩香で三日月を聞いていただきました。先ほどのお話にもあったように、今敏郎先生、仙台や東京などに出向いて学校やさまざまな集会で自分の体験を含めて震災のことをお話ししたり、ここ女川や大川小学校で被災地見学に来る人たちを出迎えて語り部ガイドをしたり、東日本大震災とその体験を多くの人に伝える活動をしているわけですが、
はい、
最近は千葉県に呼ばれていったそうじゃないですか。
はい、千葉県の勝浦市ですよね、房総半島の本当に海っぷちにある、ね、はい、町なんですけども、そこで呼んでいただきまして、参りました、
はい
はい。私が今学生といろんなこうトークをしてるんですけど、
はい、
震災の時は小学生ですよ。東松島の子、それから女川の子、今は高校生とか大学生になってるんですよね、
うん、
彼らと一緒に体験を話してきました。だから、まあ、私のようなおじさんの目線だけじゃなくて、やっぱあの時小学生だった子供たちが、うん、あの震災の時にどうだったのか、
うんうん、
ね、そしてそれから中学高校大学とどんな日々だったのかっていうことをクロストークみたいなのも含めてお話をしてきました。2日間やったんですけど、1日目は対象が小中学生ですよ、はい、全部で800人ぐらいかな、
うんうんうん、
2日目は、まあ、一般市民の方々なんですけども、うん
う
ん、
お話ししたその東松島のことを、はい、女川の子たちは当時小学生、
うん、そうそうそう、
で1日目が同じように小学生が聞いたんですよね、
うんうんうんうん、
その小学生のその反応とか、うん、印象的だったこととか何かありますか、
うん、やっぱりそのここまで津波が来たんだって話は、うん、目を丸くしてましたね。あんまりね、詳しい写真は見せなかったんですけど、ちょっとここまでっていうのをちょこっとで見せたんだけど、はい、うんうん、って、言ってましたよね、
うん
うん、やっぱり今の小学生なんてるんで、当時幼児じゃないですか。だからね、うんうん、現実にあったのか、で今はその目の前で話してる人は、はい、あの写真の中にいた人たちなんだみたいなので、すごく興味深く聞いてくれたと思いますし、
うんうん、
で質問がねすごく出たんですよ。
あ、例えば
避難所っていうか、非現実、非日常の世界ですよね、
うん
うん、あの子供たちがあの時は机の下に隠れたんだけども、すごくいろんなものが落ちてきたとかなんとかって、うん、東松島は女川の高校生大学生も言ってるんですけど、うん、あの時はなんかワクワクした面もありましたって、
あ、
うん、なんか非日常がなんかこうすごい映画のシーンみたいじゃないですか、大きく揺れて、
はい、
大きな津波が来て、
うん、
でも数日してから、うん、これはワクワクじゃないんだ、うん、楽しいことじゃないんだって分かったっていう話をすごくリアルに話するんですけど、
うん、
その非日常のことをうんと質問されました。この時どうだったですか、だったですか、
うんうん、
で避難所で一番困ったことはとか、必要なものって結構聞かれたんですよね、
うんうん、
で風呂に全然入れなかったっていう、こう女の子が話したんですよ、
はい、
結構それもリアルで、
うんうん、
風呂に1週間2週間入んないってことは考えられないですね、今の時代。
そうですね、
うん、
だから私たちもその震災があるまではそうだったんですよ、う
ん、どんですよね、
だけどその、うん、あのお風呂にもう1週間も2週間も3週間も入らないことを経験したことによって、うん、なんかなんとかなんだなと思ってしまう、うん、なんかまあ本当はしたくなかった経験ですけど、
うんうんうん、
もうそのやっぱり経験でありますからね、
うん、
だけど聞いていた人たちはもう信じられないよ、うん、話、
うん、やっぱ女の子はやっぱきつかったっていう話をしてくれましたね、うん、女の子はね、大人はまだねなんか物事が分かるので、うんうん、それから、避難所で一番必要だったのは何ですかって質問をした子がいたんですよ、
はい、
それに女川の子が答えました、
うん、
ちょっと考えてからね、
うん、
何もいらなかったって言いました。人がそばにいてくれてるだけでよかったって言ったんですよ。いやなんかシーンとなって
ね、まあ、その答えは多分誰も予想してなかったでしょうね。
そうだから質問した子はなんか道具とか、うん、あるいはゲームとかね、
はい、
うん、それ的なものを想像して、うん、質問したと思うんですよ、
うん、
でもとにかく命さえあればいい、
うん、
人がそばにいてくれることが、それが一番ありがたかったってつぶやいたんですよね、
うん
うんうん、すごくリアルで、それからね、私もこうそういうトークをするたびに思うんですけど、俺らはどうしても大人目線でいろんなこと考えちゃうけども、
うん、
例えば避難所でと寂しかった時があったと、
うん、
で大人の人たちは子供たちがね大変だからって、うん、こうとにかく子供たちはこっちに来ないようにそこで静かにしてなさい、
うん、
でいろんな支援物資とか与えてねなんだけども、なんか私たちも何か させてもらいたかったみたいなことを言っていて、
なるほど、
うん、寂しかったっていうことも言ってくれて、ああそうなんだろうなと思いましたよね。あの時はなんか大人はね目の前のなんか衣食住みたいな、
うんうん、
それをちゃんとすることが子どものためだなと思ってたんだけれども、はい、うん、そういうふうに思ってた子どもたちは、ね、やっぱ小学校上級生ぐらいだと大人が大変なので、はい、私たちは我慢しようと思ってたっていうことも言ってくれたし、
うんうん、
改めてこの若者の声っていうのは大事だなと思ったし、
なるほどね、
うん、あともう一つね、
はい、
その勝浦市は海の町なので、うん、なんか浜があって、うん、民宿があって、うん、なんか懐かしいなと思いました。
あ、
子供たちはね、あの若者たちはみんな懐かしがってました、
うん、
今は宮城県の沿岸は、うん、
はい、
あまりそういう浜はないですよね。みんな、
ね、ね、
堤防とか港がこう新しいコンクリートになって、
はい、
ああいう、こう古い民宿みたいなのもなくなってしまったんですよね。なんか懐かしいなって、思ったりもしました。
なんかね、そのお話をしに行った子どもたちのためにもなんかなったのかなってちょっと思いますね、
う
ん
う
ん、
そうですよね、はい、
皆さんからも被災地の人に聞いてみたいことや質問など、真面目な話題から、
はい、
ね、おバカな漢字の読み間違い、
あ、これ実はお待ちしております、
ね、 ね、はい、あのこれ通年で募集してますので
そうなんですよね、は
い、で、あなたが聞いて思わずなんだこれやと思った音楽など、
はい、
楽しい小ネタまで何でも構いません、はい、メールお便り募集しています、
はい、この脈絡のなさがですね、この番組のね、はい、大事な要素でもありますので、はい、
宛先はエンディングで紹介します。
はい、
オナガワナウ佐藤敏郎の大人のたまり場、今週もお別れの時間となりました。いかがだったでしょうか。と、今日のゲスト、アイキフルーツさんも頑張ってます。シーパルピア女川に関する話題から、
はい、早いものでオープンから2年半が経ったシーパルピア女川ですが、
2年半になるんだね、もうね、うん、
この夏に向けて続々と新しい店舗が登場します、
はい、
まず最初はこちらはすでにオープンしていますが、その名もお茶っ子というお店です。
まあ、東北沿岸部の人たちはね、なんかこう、うん、みんなお茶を飲みながら、まあ、漬物を食べたり煮物を食べたり、はい、この近況報告をしたりね、うんうん、人の噂話をしたりっていう ね、
うね、うん、
まあ、集まってお話をするのが大好きですね、
はい、
うん、都会みたいにカフェなんかないので、うん、まあ、誰かの家とかに ね、
はい、
ね、こんにちはと、うん、あるいはもうこんにちは言わないで、うん、いいだのって入ってきますけどね、
勝手にあげますからね玄関
それで、なんかこうワイワイする、うん、その名も、ね、まあ、お茶飲みっていうよりもお茶っ子ってそのまま言っちゃいますけどね。
そうですね、うん、まあ、そのお茶っ子です。ただしあのラジオだと分かりにくいんですが、そのお茶っ子っていうその文字にすると、うん、あのローマ字で、
はいはい、
OCHACCO、
うん、
これでお茶っ子、
ローマ字表記ですね、
はい、うん、呼びます。なんとですね、このお店日本茶のフレーバーティーを取り扱う専門店なんです。
フレーバーティーというと、うん、まあ、紅茶みたいな感じですけども、
そうです、ね、
日本茶の方はあんまり聞いたことないですけどね。
そうなんですよ、私もあのこれ初めて聞いて、うん、この実はこのお店ですね、最近まで有名な某海外のブランド紅茶の専門店で働いていた、
うん、
まあ、内海康成さんっていう方が始めたお店なんですよ、
うんうん、
内海さんは気仙沼市出身で、
はい、
お茶っ子飲み文化の中で育った方でもあります、
うん、
でふるさと東北で、まあ、自分の身につけた技術を生かして新しいお茶っ子文化を作りたいと創業した。
あ、
自分で
新しいお茶っ子の文化ね、
すごくその香り、まずこう、まあ、フレーバーティーなので香りが本当に独特で、
うんうん、
あの先日行った時には今の時期だとカモミール、
うん、
緑茶とそのカモミールをそのブレンドしたお茶とか、うん、あとパンプキン、かぼちゃですよね、
うん、
もうすごく香りが めちゃくちゃかぼちゃじゃんっていう感じの、うん、本当に、
うん、
ちょっとそれはまだ飲んでないんですけど、
うん、
であとね、いちごのフレーバー、
うん、
それもあって、
うん、
すごく香りが良くて、でこの香りもなんですけど、実際に入れてもらうと、
うん、
その色、
うん、
特徴的なのがその色で、ブルーだったりピンクだったり、
はい、
オレンジだったり、そのフレーバーに合った色が出てくるんですよ。
面白いですね。
すごく面白いです、うん、あのこれちょうど夏ということで、お中元で送ったりもぴったりだと思います。商品はインターネットからも買えますので、興味を持った方はこちらも覗いてみてください、
はい、
お茶っ子、ローマ字表記で OCHACCO で、検索するとホームページが見つかりますので、
はい、早速お願いします。は
はい、これからもラジオを聞いてくれているあなたともつながっていきたいと思います。
皆さんからの感想やメッセージもお待ちしています。おはがきお便りの場合は郵便番号 980-8668 TBC ラジオ女川ナウの係まで、 980-8668 TBC ラジオ女川ナウの係まで。メールの宛先は now@onagawafm.jp now@onagawafm.jp。 ファックスの場合は 022-774-1474 022-774-1474 までお願いします。
女川ナウ、今週はここまでです。お相手は佐藤敏郎と
阿部真知子でした。
今週も頑張って。